BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一列王記5章から6章第一列王記5章から6章です。聖書をご用意ください。
列王記第1、第5章。さてツロの王ヒラムはソロモンが油を注がれ、彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ遣わした。ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからである。そこでソロモンはヒラムのもとに人をやって言わせた。あなたがご存知のように、私の父ダビデは、彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで、彼の神、主の名のために宮を建てることができませんでした。ところが、今、私の神、主は、周囲の者から守って、私に安息を与えてくださり、敵対する者もなく、災いを起こす者もありません。今、私は、私の神、主の名のために宮を建てようと思っています。主が私の父ダビデに、私があなたの代わりにあなたの王座につかせるあなたの子、彼が私の名のために宮を建てると言われた通りです。どうか私のためにレバノンから杉の木を切り出すように命じてください。私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私はあなたのしもべたちにあなたが言われる通りの賃金を払います。ご存知のように、私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練した者がいないのです。ヒラムはソロモンの申し出を聞いて非常に喜んで言った。今日、主は褒むべきかな。このおびただしい民を治める知恵ある子をダビデに授けられたとは。そしてヒラムはソロモンのもとに人をやって言わせた。あなたの申し送られたことを聞きました。私は杉の木材ともみの木材なら何なりとあなたのお望み通りにいたしましょう。私のしもべたちはそれをレバノンから海へ下らせます。私はそれをいかだに組んで、カイロ、あなたが指定される場所まで送り、そこでそれを溶かせましょう。あなたはそれを受け取ってください。それから、あなたは私の一族に食物を与え、私の願いを叶えてください。こうしてヒラムは、ソロモンに杉の木材と、もみの木材とを彼の望むだけ与えた。そこで、ソロモンはヒラムに、その一族の食料として、小麦2万コルを与え、また、上質のオリーブ油20コルを与えた。ソロモンは、これだけのものを毎年ヒラムに与えた。主は約束通り、ソロモンに知恵を賜ったので、ヒラムとソロモンとの間には平和が保たれ、二人は契約を結んだ。ソロモン王は、全イスラエルから役務者を徴用した。役務者は3万人であった。ソロモンは、彼らを1ヶ月交代で、1万人ずつレバノンに送った。すなわち、1ヶ月はレバノンに、2ヶ月は家にいるようにした。役務長官は、アドニラムであった。ソロモンには、200人夫が7万人、山で石を切り出す者が8万人あった。その他、ソロモンには 工事の監督をする者の長が3300人あって、工事に携わる者を指揮していた。王は切石を神殿の礎に据えるために、大きな石、高価な石を切り出すように命じた。ソロモンの建築士とヒラムの建築士とゲバル人たちは石を切り、宮を建てるために木材と石材等を準備した。第六章。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目。ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第二の月に、ソロモンは主の家の建設に取り掛かった。ソロモン王が主のために建設した神殿は、長さ60キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであった。神殿の本堂の前につく玄関は、長さが神殿の幅と同じ20キュビト、幅が神殿の前方に10キュビトであった。神殿には格子を取り付けた窓を作った。さらに、神殿の壁の周り、つまり本堂と内堂の周りの神殿の壁に脇屋を建て増しし、こうして階段式の脇間を作り巡らした。脇屋の1階は幅5キュビト、2階は幅6キュビト、3階は幅7キュビトであった。それは神殿の外側の周りの壁に段を作り、神殿の壁を梁で支えないようにするためであった。神殿は建てるとき、石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中、土や斧、その他鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかった。二階の脇間に通ずる入り口は神殿の右側にあり、螺旋階段で二階に上り、二階から三階に上るようになっていた。彼は神殿を建て、これを完成するにあたって、神殿の天井を杉材のたるきと厚板で覆った。神殿の側面に脇屋を建て巡らし、その各階の高さは5キュビトにして、これを杉材で神殿に固着させた。その時、ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿については、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしない。こうしてソロモンは神殿を建て、これを完成した。彼は神殿の内側の壁を杉の板で張り、神殿の床から天井の壁に至るまで内側を板で張った。なお、神殿の床はもみの木の板で張った。ついで彼は神殿の奥の部分、20キュビトを床から天井の壁に至るまで杉の板で張った。このようにして彼は神殿に内堂、すなわち至聖所を作り上げた。神殿、すなわち前面の本堂の長さは40キュビトであった。神殿内部の杉の板には、氷炭模様と花模様が浮き彫りにされており、全部杉の板で石は見えなかった。それから彼は神殿内部の奥に内堂を設け、そこに主の契約の箱を置くことにした。内堂の内部は長さ20キュビト、幅20キュビト、高さ20キュビトで、純金をこれに着せた。さらに、杉材の祭壇にも純金を着せた。ソロモンは神殿の内側を純金で覆い、内堂の前に 金の鎖を渡し、これを金で覆った。神殿全体を隅々まで金で張り、内堂にある祭壇もすっかり金をかぶせた。内堂の中に二つのオリーブ材のケルビムを作った。その高さは十キュビトであった。そのケルブの一方の翼は五キュビト。もう一方の翼も五キュビト。一方の翼の端からもう一方の翼の端まで十キュビトあった。他のケルブも十キュビトあり、両方のケルビムは全く同じ寸法、同じ形であった。一方のケルブは高さ十キュビト、他方のケルブも同じであった。そのケルビムは奥の神殿の中に置かれた。ケルビムの翼は広がって、一つのケルブの翼は一方の壁に届き、もう一つのケルブの翼はもう一方の壁に届き、また彼らの翼は神殿の真ん中に届いて、翼と翼が触れ合っていた。彼はこのケルビムに金をかぶせた。神殿の周囲の壁にはすべて奥の間も外の間もケルビムの彫刻、ナツメヤシの木と花模様の彫り物を彫った。神殿の床には奥の間も外の間も金をかぶせた。彼は内堂の入り口をオリーブ材の扉と五角形の戸口の柱で作った。二つのオリーブ材の扉である。彼はその上にケルビムの彫刻とナツメヤシの木と花模様を彫り、金をかぶせた。ケルビムとナツメヤシの木の上に金を伸ばしつけたのである。同じように本堂の入り口にも四角形のオリーブ材の戸口の柱を作った。もみの木の二つの扉である。一方の扉の二枚の戸は折りたたみ戸。片方の扉の二枚の戸も折りたたみ戸であった。彼はケルビムとナツメヤシの木と花模様を彫り付け、その彫り物の上にぴったりと金を貼り付けた。それから彼は切石三段、杉角材一段の仕切りで内庭を作った。第四年目のジブの月に、主の神殿の礎を据え、第十一年目のブルの月、すなわち第八の月に、神殿のすべての部分が、その明細通りに完成した。これを建てるのに、七年かかった。
今日の聖書日課は第一列王記五章から六章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。
オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。